前立腺がんと診断されたら。この時間は近年患者数が増えている前立腺がんにスポットを当てお送りします。
皆さんこんにちは、山本舞子です。4回シリーズでお送りしている前立腺がんと診断されたら、本日は3回目です。シリーズ後半となります。今回から滋賀医科大学前立腺がん小宣言治療学講座特任教授岡本啓成先生にお話を伺ってまいります。岡本先生、どうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
まず最初にですね、岡本先生の簡単なプロフィールをご紹介させていただきます。岡本先生は1986年に北海道大学医学部をご卒業後、京都大学医学部泌尿器科、そしてニュージーランドのオタゴ大学留学等を経て、滋賀医科大学へ赴任され、現在に至っています。前立腺がんの小宣言治療、これなかなか耳慣れないんですが、この小宣言治療をご専門とされ、日々再発のない前立腺がん治療をモットーに診療に取り組まれていらっしゃいます。まあ、先生のもとには北は北海道、南は沖縄まで、もう日本各地から患者さんが診療を受けに行ってらっしゃるそうです。そしてなんと最近は海外からも患者さんいらっしゃるんですってね。
年間約150名以上の前立腺がん患者さんが新たに私のところに受診されています。で、現在は新幹新しい患者さんの8割くらいの方が滋賀県外の方という状況です。なぜそういうことになったかっていうのは、やっぱり今インターネットの情報が非常にこう使えますので、ホームページ等々を読んで、情報を入れてこられるということで、皆さんやはり、副作用なく1回でちゃんと治りたいということから来られているのではないかなと思います。
海外からだとどちらの国の方とか。
パリとアメリカとタイっていう方、日本人の方です
ね。すごい、毎年新たにそれだけ多くの患者さんが、しかも遠方から先生の治療を受けにいらしているというのは、やはり先生がモットーとなさっている診療につながっているのかもしれません。さて本日のテーマ、前立腺がん患者にとって大事なことは、と題しまして、いろいろと岡本先生にお話を伺ってまいりたいと思います。前回の放送で前立腺がんにはたくさんの治療法があるということをご紹介したんですが、患者さんがこのどの治療が自分に合っているのか悩んでらっしゃる方も多いと思うんです。そういった場合、患者さんまず何を基準に治療法というのを選択したらいいんでしょうか。
はい、そうですね、患者さんのがんの状態などによっても変わってくると思いますが、今回は転移のない、骨とかリンパ節に転移してない、遠隔転移のない、つまり根治治療の対象になる前立腺がん、ほとんどの前立腺がそういうことになると思うんですが、そういった方に限ってお話をします。転移のない状態で前立腺がんを発見できたのであれば、何としても再発の起きにくい治療を選択すべきです。
そうですね、
米国の研究グループによる治療法別の前立腺がん治療成績を比較した報告がございます。低リスクがんと呼ばれる、おとなしい急に進行しないようながんでは、どの治療法でも比較的高い非再発率、つまり根治率が得られています。一方、この低リスクと呼ばれる前立腺がんの多くはあまり進行せず、転移を起こすことも稀と考えられています。そのため現在では低リスクの前立腺がんについては、まず経過を観察していくという監視療法というやり方が主流になりつつあります。
監視療法、
はい、
がんって言われるともうすぐに治療しなくちゃって思ってる方多いと思うんですが、この低リスクの前立腺がんではまずは様子を見るということになるんですね。これは定期的な検査だったりとか、そういうことになりますでしょうかね。じゃあリスクが高い場合、この場合どうでしょうか。
低リスク以外には中間リスク、高リスクという前立腺がんがあるんですけど、中間リスク、高リスクにがんになりますと、ロボット手術を含む全摘出手術、外科手術や、外部からの外部放射線治療では 30-50% 程度の再発が起こることが報告されています。で、治療法ごとに再発する原因、再発の原因というのがあります。全摘手術は主に体の中にがん細胞が残ってしまうということが主な再発原因になってきます。 放射線治療の場合は、がん細胞を完全に死滅させるに十分な放射線の線量が投与されていないということが主な再発原因です。この点から私が行っている小線源治療でも、高い線量放射線を当てるということが極めて重要になってきます。
その人のその進み具合に合ったその照射量というのが必要ということですね。で、実際にこの転移のない段階で前立腺がんと診断されたら、どのように担当の先生と相談したらいいんでしょうか。
多くの前立腺がんの進行はそれほど早くはありません、
はい、
ですので慌てて治療方法を決定して治療を行ってしまうのではなくて、時間をかけて十分に調べた上で、担当の先生と十分に話し合いをして、そして最終的には治療をするんであれば再発の起きにくい治療法を選択するのが賢明です。
焦らずにってことですかね。
そうですね。
その先生 の治療を待ってらっしゃる患者さんでももう何年もかかってる方いらっしゃるんですよね。
あ、待ってる方ですか。
待ってる方で、
あと最長だと1年ぐらいですよね。
その中の患者さん その進行度っていうのはどうなんですか。
もちろんさ見ますけども、だいたいその経験によって、どれぐらいで PSA がどれぐらいになるっていうのは経験上分かりますので、患者さん皆さん不安があってすぐしてほしいということを言われるんですけど、私が行くのは、患者さんにあなたの前立腺がんを1年間掘ってた人が私の外来に来週来、3年掘ってた人がずっと知らずに掘ってた人が再来週来て、みんな治ってると、だから心配する必要はないと、
不要に焦る必要はないということですね。そしてその治療を要する前立腺がんかどうか、もし転移のない前立腺がんで治療が必要ならばっていうことも大事ですよね。
はい、再発の起きにくい治療法を考えるということで、担当医はどうしてもですね、自分の専門とする治療を進める傾向があります、でそこでね、担当医の専門外の治療法について知りたい場合はセカンドオピニオンといって、別の専門医に意見を求めるということをお勧めします。
なるほど。再発の少ない治療を選ぶべきということなんですが、例えばですよ、治療を受けたけれどまた前立腺がんが再発してしまった、この場合どうなるんでしょうか。
全摘手術と外科手術後の再発の場合は、救済放射線治療ということで、前立腺を取った後にあまり高い放射線を当てられないんですけど、ある一定の放射線を照射するという救済放射線治療という方法があります。残念ながらこの治療法にて半分ぐらいの人はがんが再発がコントロールできるんですけども、やはり 50% ぐらいの人はまた再発してしまうというのが現実ですのです、だからそういう意味でもどんな治療をするにしても最初の治療で確実に完治させるということをした方がいいというか、それがすごく大事だということになります、
なるほど。
また再発してしまいますと最終的に、一生がホルモン治療5年10年間とホルモン治療という男性ホルモンを除去する薬物治療をすることとなる可能性があります、一方このホルモン療法というのは長期にやりますと、簡単に言うと、老化が進んでしまうということですね、それで心臓や脳血管、糖尿病などの疾病の発生リスクが高くなります。でさらに問題なのは、再発によって行われる長期の長い間のホルモン治療、つまり男性ホルモンを抑えるという治療法は、去勢抵抗性前立腺がんという、死に至る危険性の極めて高い危険な前立腺がんの状態を引き起こす可能性があります。
去勢抵抗性前立腺がん、
去勢抵抗性の前立腺がんというのは、通常の前立腺のがんとか前立腺の細胞というのは、男性ホルモンの分泌を抑えることによって、休眠状態になるというか増殖が抑えられるんですけども、本来男性ホルモンは、出た状態で前立腺を存在するんですけども、そのない状態でずっとそういう、前立腺がん、あるいは前立腺がんの、の細胞を長い間男性ホルモンの飢餓状態という、男性ホルモンがない状態にさらしておきますと、ある時点で非常に悪性度の高い去勢抵抗性前立腺がんに変化を起こします。でこの去勢抵抗性前立腺がんになるとがんは急速に進行し、患者さんは死に至ってしまうので非常に問題です。 例えて言えば、長期のホルモン療法により、おとなしい子猫が獰猛な虎やライオンになってしまうということになります。で、このように再発はですね、このホルモン療法というのもお金がかかりますし、去勢抵抗性になった時に、使われる新薬とも非常に高額になります。そうすると再発を起こしてしまうと患者さんは、肉体的にも経済的にも精神的にも長期にわたり非常に大きな苦痛と負担を負うことになります、ですので初回治療において何としても再発の起きにくい治療を選択すべきだというのが私の意見です。
その全摘出もしたのにホルモン治療もしたのに悪くなっちゃっても最悪ですよね、本当ね。
まあ、最悪というか結局その多くの場合は再発というのは治療することで起こってくるわけですよね。だからやっぱりその再発するということは最初のがんが治りきってないということです、もともと転移があって再発してしまうこともあるかもしれない、見えない転移が隠れている場合もあるかもしれないけど、一般的にこういう血液検査で見つかってくる前立腺がんのほとんどは浸潤があって周りにがんが少し飛び出していても転移はしてないはずなんです、ということは私の考えからすれば治るべきがんなんですよね。でそれは 1,2 年後に治療しても治るべきもんなんだけども、とにかく完全に治らない治療をしてしまえば再発というものが出てきて長期に、精神的にも肉体的にも経済的にも苦痛を背負うことになるので、それは特に40代50代の人がせっかく PSA を測って早期のがんを見つけたのに、そういう状態になっては非常に悲しいですよね。
そうですね。今の話伺ってますと、もう最初の治療がいかに大事かというのが分かってきますよね。で、この岡本先生がご専門としている小宣言治療、これは放射線での治療の一つなんですが、先ほど放射線治療での再発はがん細胞を死滅させる十分な放射線量が投与されていないことが主な要因とおっしゃっていらっしゃいました。そうすると高い線量をがんに当てることができる小宣言治療、再発率というのは低いんでしょうか。
私どものところで見た患者さんで言えば、5年の非再発率は低リスクで 98% なんですけど、全体としては 97% ぐらいになると思います。統計は取れてないんですけど、今私1100人の方を治療してますけど、この15年間で再発している人は20人です。で、最近では私のところには低リスクの患者さんは治療してませんので、より治りの悪い人ばっかりをやってこの結果ですから、そういうことですね。
非常に再発率が低いというわけなんですが、現在この前立腺がんの患者さんが増えている中で、患者さんにとっては朗報だと思いますよね。それでは次回なんですが、小宣言治療についてさらに掘り下げてお話を伺っていきたいと思います。岡本先生、次回もお話よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
本日のご解説は、滋賀医科大学前立腺がん小宣言治療学講座特任教授の岡本恵生先生。番組のご案内役は山本舞子でした。皆様、ごきげんよう。
前立腺がんと診断されたら。この時間は、近年患者数が増えている前立腺がんにスポットを当てお送りしました。